高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員の話です。2012年、8年前になりますが、大阪の心斎橋で、通行人男女2人を刺し殺したということで殺人罪などに問われた、そういう被告人がいました。この被告人の裁判について昨年12月に最高裁で、判決が出まして、どういう内容だったかと思いますと、場当たり的な犯行であるということが言える、つまり計画的に行ったものではないというふうに言えるということで、無期懲役が甚だしく不当とは言えない、まあ、基本的に妥当の範囲に入ると、こういう判断をした判決でした。で、検察は無期懲役は軽すぎるといい、弁護側は無期懲役でも重いと、こういう主張をしていた。そういう事案について検察と弁護の両方が上告をしていたのですが、共に棄却をしました。で、この内容は実は一審の裁判員裁判では死刑判決だったんですけれども、その死刑判決は重すぎるということで、二審の大阪高裁で無期懲役に下がっていたんですね。で、これが確定したということになるわけです。で、弁護側は一審の死刑判決が重すぎる、で、二審の無期懲役でも重すぎる、こういう主張をしており、検察側はもともと死刑になるべきなんだと、こういう主張だったという、そういうことになるわけです。で、実は裁判員裁判の死刑判決が高裁に行って、そこで破棄され破られて、そして無期懲役になったという事件は、この大阪心斎橋の事件を含めてこれまでに5件あります。2009年に東京南青山で男性が殺害されて、強盗もされた強盗殺人事件でしたけれども、この事件で一審ではこの男性、実は妻子を殺害したという前科があったんですけれど、妻子を殺害した前科ということと今回の強盗殺人はかなり罪種、罪の種類、中身が違うということで、前科をあまり重視してはいけないということで一審の死刑判決が覆されているんですが、同じ2009年に千葉の松戸で女子大生が殺害されたという強盗殺人事件があったのですが、この事件では被告人の行動には行動はかなりその場で、殺害に急に及んだということで、計画性があったとは言えないという理由で一審死刑判決が覆されています。それから翌2010年でしたが、長野の会社経営者が一家何人もが強盗殺人の被害に遭ったという、そういう事件、これ被害者3人いた事件なんですけれども、これは被告人は事件に巻き込まれるというんでしょうか、その犯罪の中心になったわけじゃなくて、追従してくっついていって犯罪に関わったということで、一家殺害という大変な結果ではあるけれども、その追従したということから死刑判決は妥当でないということになって、これも覆りました。で、この大阪心斎橋の事件というのは2012年でしたが、その翌々年2014年には神戸で、女の子が殺人と、そして てわいせつ誘拐の罪名で捕まって、この犯人については被害者が一人だったけれども、犯行の悪辣さによって一審裁判員裁判は死刑判決を言い渡していたのですけれども、やはり殺害には計画性がないという理由で、死刑判決が覆っていると。一審の裁判員裁判の死刑判決が覆ったということで、これまで今お話ししたように5件の事件すべて、2審の判決が、確定をしたということになりました。で、最高裁は、死刑というのは究極の刑罰で、その適用は慎重の上にも慎重を期さなければいけないにもかかわらず、一審判決はこれを 重いところに、いわば慎重を少し変えて判断をしたと、こういうことを言ったことになります。で、過去の裁判例でも同種事案、似たような事案と比較したときにバランスを変えてしまってはいけないということもある、こういう判断もしたのですね。で、結果の重大性は確かにその通りなのだけれども、死刑を適用するというときにはその被害者の死傷者の数とか、あるいは計画的であったか、その場の場当たり的な犯行であったかというようなこと、それから犯行の様子そのものですね、残虐な行動を死刑殺人行為ということになれば残虐でないものはあんまないと言ってもいいのですけれども、とりわけ死刑にしなければいけないような残虐性を伴うかというようなことも含めて考えると、つまり総合的な、検討分析が必要だということを最高裁は強調しています。さて、問題は裁判員たちの判断が覆るというこの状況、これを傾向というところまで言えるのか、たまたまそうだったというふうに見るかというのは見方考え方によって分かれるかもしれませんけれども、その裁判員の判断をできるだけ重んじていくというふうにも言っている最高裁の判決が過去にありまして、裁判員たちの考え方が上級審、控訴審に行って、あるいは最高裁に行ってひっくり返るということになってくると、それでは何のための裁判員裁判かという声が裁判員たちから上がるのはある意味当然だとも思います。裁判員の考え方を尊重する、できるだけ尊重するというのは具体的にはどういうことなのかということになります。で、これまでの裁判所の考え方は、裁判員の考え方を尊重するといっても、それは過去に積み重ねられた裁判の、いわば判断の常識というか限界というんでしょうか、枠と言ってもいいと思いますが、それは動かすことはしないというもので、その判断の中で判断するということになる、こういうことを今回のこの心斎橋の事件を含めて最高裁は言ってます。で、そうすると裁判員の判断を尊重、できるだけ尊重するというのは、かなりリップサービスに近いものになるのではないか。もともと裁判員というのは過去の判例などをそんなに知ってるわけがない、知らないからある意味自分たちはこう考えるという自由な判断をする。で、それはしかし裁判官たちが分かっている裁判所の判断の枠の中に収まらないときには、枠の方を尊重することになる。で、実際に裁判員裁判に関わっている9人の裁判官といいましょうか、裁判員を含む9人の裁判隊の中にはプロの裁判官も3人いるわけですね。で、その人たちは過去の裁判の集積を知ってますから、それを頭に置いてものを言います。 けれども、おそらくはこれは推測でしか言いようがないですけれども、裁判員たちの多くがそれに反対をする。でそういう全体的な議論の中で、まあ、押されてと言いましょうか、裁判員たちの考えるところに押されて、現場の裁判官たちも過去の判断の枠をいささか超えるようなところにも行ってしまうことがある。でそうするとそれが裁判官だけで構成されている高裁あるいは最高裁というその裁判所にとってはこれは行き過ぎであるということになってきて、それが是正をされると言いますか、直されてしまうということになる。裁判員裁判というのはもともとそういう、まあ、いわば運命というかそういう仕組みになっているわけで、高裁にも最高裁にも裁判員が参加していませんから、裁判員の判断というものが裁判員の判断が是正されてしまうということはもうこれは当然あり得ることだとは言えるのですけれども、さて当然あり得ることだというだけでは済まないで、だったら私たちを裁判所に呼んだりしないでくださいよという声が出てくることにはなりますね。そう思うのがある意味自然な感覚だと思います。でそれでそのことも今こうして裁判員たちがどんどん裁判所に来なくなってきているという状況に私は関係があると思います。できるだけ裁判員の見方を尊重するといったような言葉が、まあ、単なるリップサービスに過ぎなかったというようなことがだんだんに明らかになってくる中で、だったら裁判員裁判などはやったってしょうがないでしょうという声が裁判員自身から出てくるということになるのだと私は思います。これは犯罪の被害者の側、特に殺人事件などで言えばご遺族の側からすると、裁判員の皆さんが法廷で砲弾で涙まで流して重い判決を下してくれたのが、その後になったら控訴審や最高裁でひっくり返ってしまうということになって、このご遺族の皆さん方からも強い批判非難の対象になるという、そういうことをも生み出しています。過去の裁判例との公平というようなことを議論されても、そのご遺族の皆さん方にとってもそれはまたある意味わからないことだということでもあるわけですね。過去の裁判の例を知っているわけではないですから、そういうその被害者の側そして裁判員双方にとって自分たちにはあまりピンとこないよくわからない基準で、様々なルールが作られていくんであるならば、そういう裁判員制度というそういう裁判制度というものは、どれだけの意味があるのかということになってくる、そういう意見が出てくるのは私は当然のことだ、当然の帰結だという気もします。裁判制度の矛盾、裁判制度の不合理というのはたくさんの面がある、たくさんの論点があるのですけれども、こういう死刑判決の破棄がだんだんに積み重なってくること、そのことは確実にボディーブローのように裁判制度を崩壊に導いていくきっかけになることだけは間違いがないだろうというふうに思います。今日はここまでにしましょう。